シリンザキストリーム。
新崎でございます。新崎インストリーム第194回放送でございますけれどもですね、前回放送から、もうですねゴールデンウィークを挟んでお届けすることになったんですけども、ということで、ゴールデンウィークが、無事に終わったんですね。本当だったら、ゴールデンウィーク中に配信とかもするかなと思ってたんですけども、ゴールデンウィークは何かとバタバタしてまして、収録できなかったんですけども、去年のゴールデンウィークなんかは、バタバタといろいろするんですよね、とか言っといて、ボキボキに折れたっていう。バタバタすると見せかけてボキボキに折れたっていうのが去年のゴールデンウィークだったんですけども、今回のゴールデンウィークはですね、今年のゴールデンウィークは無事、肋骨折れずに、終了したということで、良かったなと、本当に良かったなと、思いましたね。健康に、ゴールデンウィークを終えることができたというのは、すごい、喜ばしいことというか、嬉しいことだなと、思いました。なので、今回は、ボキボキにならずに、バタバタのみで終わったんですけど、今年のゴールデンウィークは、多い人はすっげー休みに、祝日、挟んで、祝日、4月29日かなの水曜日の祝日から木金休みのゴールデンウィーク入りの、そのゴールデンウィーク明けの土日、木金を休み取りの土日まで休みので、要は今収録してるのが日曜日ですけども、今日までゴールデンウィーク取るというとんでもない所業をやってのける人も中にはいるようで、すごいなと思う。僕はもう普通に暦通りというか、土曜日、5月2日から始まってっていう感じだったんですけどね。5月6日に終わるということだったんですけど、そうです。ゴールデンウィーク、バタバタしてて、今年はですね、ちょっとバタバタという中でも、さらにちょっと、質が違う形というかね、自分の出演するステージがありました。ね、告知も散々してきましたけれども、5月2日にですね、リビングオンザトーキン、僕と笹山さんがやってる、ポッドキャスト番組、笹山と新崎のリビングオンザトーキン、通称 LOT のトークライブ第3弾ポイズンが、あったわけですね。やってきたわけですよ。無事ね、今回も終了しまして、ご来場いただいた皆様本当にありがとうございましたということでですね。トークライブも3回目ということで、僕はですね、かねてからトークライバーに俺はなると、言ってきて、トークライバーって何なんだという、いろんな、ご意見もあるかと思いますが、大真面目にトークライバーになると、言ってきて、第3回目にしてかなりなったというか、もう トークライバーの道をかなり、さらに上に行けたんじゃないかなって思うんですが、まあ、この辺はちょっと、まあ、話し出すとね、また、ややこしいから。ややこしいっつか、まあ、多分な、その定義って何なのみたいなとこが、もうちょっと、説明もしづらいし、トークライバーって何なんだっていうところになってくると、まあ、これはまたね、いつぞやのトークライブでまたね、お話できればいいかなと思うんですけどね。多分、これから多分そのトークライバーというものについてはですね、僕も向き合っていくし、皆さんもね、向き合わざるを得ない。なぜなら僕が言うから、ね、多分そういう状況になってくると思いますんで、またそれはね、おいおいということで、まあ、ただ、そう、まあ、感想というかね、まあ、あんまりこう、まあ、後々これも配信するんで、LOT の方で、トークライブの模様はもう全ノーカットで配信しますんで、まあ、これはまたその時に聞いてもらえたらいいかなと思うので、内容とかについてはね、まあ、あんまりこう、内容について触れないですし、まあ、そこで、まあ、感想とかも述べたりしているので、まあ、あんまりそこについても、まあ、あんまり言うこともないかなと。まあ、その後々聞いてもらえるんで、それ聞いてもらった方がいいかなと思うんですけど。まあ、とにかくでも、まあ、一つ思ったのは、まあ、本当にトークライブというものをやって3回目なんですけど、まあ、今回が、本当に今回はね、なんかまあ、一回目はすごくこう、初めてという緊張があって、で、二回目は慣れてきて、その緊張がちょっと解けたっていう上でのその、もの、まあ、解けた状態でやったつもりだったんですね。で、じゃあ三回目ってもっとリラックスできるかなと思ったら、三回目がこう、不思議とね、一回目と二回目の間ぐらいの緊張感がちょっとあって、自分の中でもピリピリするものが少し、あったりして、で、まあ舞台上でもですね、まあトークライブなんでもちろんガーッと喋るんですけど、1回目のトークライブはほとんど覚えてない。で、2回目のトークライブはそこそこ覚えてた。で、3回目のトークライブは、だんだんこう、だから慣れてきたから覚えてないってこともなくなるのかなと思ったら、結構覚えてないですよね。で、まあ、なんでかっていうと、やっぱそれは、やっぱりトークライブがトークライブになってきたというかね、すごく曖昧な表現ですけど、なんかこう、やっぱこう、会話として、自分がこう、すごい、こう、脳みそがぐるぐるぐるぐるってこう、回転してきて、それがなんかこう、もう本当にこう、なんていうかね、すごく集中して会話を、トークをしたような、まあそれまでも集中力はあったんですけど、でもそれよりもなんかこう、いろんなところに集中力をこう張り巡らせてたというよりかは、一極集中の集中力でこうガッとやったような気がして、それで、やっぱりそこにこう意識を持っていったがゆえに、なんていうか、こう頭の回転のトルクもすぐ上がって、なんかこう覚えてなかったのかなっていうのも、まあ単純に多分緊張感とかもすごく3回目、2回目に比べたらすごくあったような気が自分の中でね、あったので、まあそういうのもあるのかもしれないですけど、なんかそういうのがすごくあって、あんましだから覚えてないんですよね、話したことについてが。なので、まあびっくりすることも今回もあったわけですけど、まあそれもまたおいおい配信されるものを聞いてもらいたいんですけど、まあ、なので、僕もだから正直配信されるものを聞くまでは、すごい楽しかったという思いすごくあるんですよ。楽しかったなっていうのと、もう、またやりたいなっていう気持ちがすぐに、まあ、これもだから、なんていうか、まあ、今までよりもさらにまた次やりたいなっていう、なんかはい次っていう、まあ、今まで終わってから数日後ぐらいとか、終わってから1日後ぐらいにまたやりたいなっていう、その余韻みたいなのがあったんですけど、それよりもさらにスピーディーに、トークライブまたやりたいなって思えるようになった感じが、とても、自分の中で良かったなという、どんどん次やりたいという気持ちが、湧き上がってくるっていうのはすごくいいなと思いましたね。まあ、なんすかね、やっぱり、 それはやっぱ重ねていったからこそなんかなとは思いますし、まあ、ただその今回まあその楽しかったというか気持ちとかすっげえあるんですけど、内容については聞く、自分も配信を聞くまではあんまりこうなんていうか、どういうこと喋ったとか、どうこの時にどういうことを返したとか、まあどういうリアクションしたとかってあんまり覚えてなくて、だからちょっと皆さんも、ぜひとも、まあ、ライブに、トークライブ来れなかった方もですね、来た方も絶対楽しめると思うんで、また配信されたらぜひとも聞いてみてほしいんですけど、まあ、来れなかった方は本当にね、もう、まあ、その、ライブの、どんな感じだったかっていうのを楽しんでもらえるかと思いますしね。ただ、僕も、わかんないんで、聞くの楽しみなんですね。だから、まあそういう意味では皆さんと同じように楽しみにしつつ、聞いて楽しめるんじゃないかなと、思いますね。ということで、まあ今回本当にまあ楽しいトークライブできたなと、ポイズンという、まあテーマというかタイトルで、まあやって、まあまさしくポイズンなトークライブだったんじゃないかなと、思いますけれどもですね。まあ、改めて、まあ、ご来場くださった皆様どうもありがとうございましたということで、また、ぜひとも、次回開催も、よろしくお願いしますという感じでございますかね。まあ、そんなわけで、まあ、ざっくりと、まあ、トークライブの感想だったんですけれども、まあ、一つだけ、まあ、トークライブの感想とか、そういうトークライブのお話っていうのは、まあ、いろいろあるとして、まあ、一つだけ僕の、まあ、せっかくそのキンストという番組なので、僕の、裏側、トークライブの裏側という話をちょっと一つしようかなと思うんですが、トークライブ前に、ちょっと、ダイエットをしようと思って、ちょっと体がね、ちょっと太ってきたので、ダイエットをしようと思って、まあ、例によってソイジョイダイエットっていうのを、まあ、やろうと、まあ、してたんです。やってたんですよ。ただ、まあ、どういうわけか、今回、全然痩せなくて、まあ、結局、ダイエットに失敗した、ダイエットに失敗した状態で、トークライブに臨むことになってしまったんですよね。なので、まあ、ちょっと、お腹の方が、ちょっと、ぽっちゃりした状態で、トークライブに、を臨むことになったということなんですけど、まあ、なんかなんでしょうね。やっぱり、ソイジョイダイエットっていうのをもともと僕もやってて、まあ、結構痩せてきたんですよね。ただ、やっぱ年齢に伴ってというか、ちゃんと食べないと、なんかこう、力が出なくなってきたんですよ。それはま、昔に比べたら、脂っこいもんとかあんまり食えなくなったりとかして、その食事の量って減っているんでしょうけど、ただ、減っててもやっぱりちゃんと食べるっていうことをしないと、例えば本当にソイジョイだけにしてたらすごいこうなんていうかね、お腹が減るし力も入らなくなってやる気も出なくなってっていうので、結局その反動で夜すって食べてしまってみたいなことで、多分おそらく太ったんじゃないかなと思うんですよね。で、まあちょっと夜食べないっていうことが一番いいらしいんですけど、僕夜食べないってことはもう正直できないんですよ。もうそれはなんかもう自分の中でもその夜食べないともうしんどいというか、その寝れないというか、なのでちょっとこう夜抜くっていうのはまず選択肢じゃなくて、それが一番いいのは分かっててもなくて、ただだから昼をちょっとこうカットする方向になるんですよね。ただ昼をカットしちゃうとやっぱその反動でやっぱ夜食って、で、多分、昼をあんまり食べてないその反動で食うから、その栄養素がもう全部吸収しようとして、それで太ってしまうということなんで、まあ、やっぱりね、で、これ、まあ、いろいろちょっと調べていくと、やっぱ、ソイジョイっていうのは、やっぱ、間食するとき、間食にいいらしいんですよね。やっぱり、ソイジョイダイエットするにしても、まあ、普通やったら、普通にお昼ご飯を食べて、で、ちょっと3時のおやつ的にお菓子を食べたりとかして、その夕方までのつなぎにする、夜までのつなぎにするところをソイジョイにするということで、まあ、その、ソイジョイっていうのは非常に太りにくい、低 GI 食品っていうので、非常に太りにくい、まあ、食品なんですよ。だからそれを食べることによって、で、まあ、あと栄養素もあるので、まあ、その食物繊維とかいろいろ取ることによって、まあ、その、 まあ、お腹空いた間に食べる食物品として非常にいいと。で、それを食べることによって、その空腹感を少しこう、和らげて、で、お昼、晩ご飯を食べることによって、その吸収率とかも、まあ、ちょっとこう、まあ、普通常に戻るというか、通常通りになるというかね。なので、多分それが普通にやりやすいというか、もうダイエットというか、その、一番正しいそういうダイエットのあり方だったんじゃないかなって非常に最近思ったんですけど、まあ、そうすりゃよかったなっていう、その、やっぱりね、その、まあ、やっぱこれ多分俺本当にこれは自分の経験上年齢によるものだと思うんですよ。食べないっていうことが、できなくなってくるんですよね。なんかその、お腹の胃袋自体はちっちゃいんだけども、なんかその、食べないというかね、その、ほんまに昔やったら、その、スティックパンとかね、昼とかスティックパン、9本入りのスティックパンを買って、で、それを3本ずつ3日間に分けて食べたりとかしてたんですよ。ほんと20代前半の頃とかは。もう今ね、そんなこと考えられないですもんね。もうなんか、もう、なんていうか、心がね、もう本当に疲弊してくるというか、もうなんか、その、心の充足感みたいなのが、どんどんどんどんハードルが上がってきているんでしょうね。だから、なんかその、お昼ご飯とかで1000円とか、その、やっぱ食べる会社の人とかも行ってたりとかして、そんなに用出すわと思ってたんですけど、まあでも、そういう、なんかそういうことなんかなっていう、その心の充足感みたいなのを得るためっていうのとか、あと、まあその、別に量を食べなくてもいいから、その美味しいものを食べることによってのそのなんか胃袋の満足感というか、そういったものなのかなって、で、自分もそういうところに無縁だと思ってて、まあ今もどちらかっていうと、その、コンビニのおにぎり2個とかでやったりとかしてるので、まあどちらかというと無縁な方だとは思うんですが、昼ご飯に関してはね。でも、まあそういうちょっと、そういうところに寄ってきてるんかもしれんなっていうのを若干思ったりはして、だからまあとりあえず、まあご飯はね、ちょっと減らせないんで、その間食とかをもしどうしてもしたいってなった時に、ソイジョイを食べたりとかっていう感じで、例えば仕事終わってから家に着くまでの間にすごいお腹空いてて、まあ、今までやったらちょっとこう、パン買ってしまったりとか、まあ、するところを、ソイジョイにするとか、まあ、そういう形でちょっとね、やって、なんとか、まあ、トークライブ間に合わなかったんですけど、ね、なんとか、トークライブの時はちょっとダイエット間に合わなかったんですが、ちょっと、今後、ダイエットちょっとやっていこうかなと、思っている次第でございます。ということで、まあね、ちょっとね、運動とかも全然してないからね、運動とかもそろそろちょっと張り合いでいかないといけないんじゃないかなと、衰えが本当に半端ないので、なんですかね、もう寝ないと睡眠時間が適切に取れてないと本当にもう最近もうダメで、仕事中とかもやる気も出ないし、力も出ないしっていう、頭痛いしみたいな、なんかそのすごいこう、睡眠がないと本当にダメになってしまうような感じで、やっぱその、だんだん衰えてきているんじゃないかなと思いますんで、まあちょっとね、しっかりと体を絞りつつ、体の、まあ、方もちゃんと鍛えて、ケアしていきたいなと思ってますけれどもね、まあ、そんなわけで、まあ、トークライブの話から、まあ、自分の体の、話、でしたけれどもですね。まあ、ちょっとここでコメントをいただいておりますので、ちょっと読みたいと思います。ハッシュタグ、新崎にいただきました。ザキスタ最高やんということでいただきましたね。ありがとうございます。そうなんですよね。まあ、要は、まあ、この、まあ、新居ですよね。今、引っ越してきて、まあ、新しい家に、まあ、移り住んで、まあ、収録部屋というのを作ってですね、今、ここ、まあ、新しい新ザキンスタジオ、通称ザキスタということで、まあ、作ってるんですけど、まあ、ここで、まあ、前回収録したんですよね。で、まあ、後々聞いてみるの楽しみだなって言って、まあ、放送中も言ってたんですけど、聞いてみたらね、本当にザキスタ最高やんっていうコメント通りで、本当にあの、自分でもびっくりするぐらい良くて、音の感じが、めっちゃいいやんと思って。まあ、聞いてる方もね、気に入っていただいてたら、嬉しいんですけど、僕はすっごい気に入ってて。 あ、なんかすごいいいなっていう、この絶妙な反響の仕方というか、そういうのもいいですし、まあいい感じにその反響しすぎず、空間の音もちょっとちゃんとあって、みたいな感じの、まあそういう絶妙な、ニュアンスやったんで、すごく良かったなと、思ったんですけど、ちょっと音ちっちゃかったですね。多分音がちょっとちっちゃかったので、今回ちょっと音を上げめにして、撮っているんですけれども、まあこの辺はちょっとまだ試行錯誤かなと思うんですけど、まああれなんですよ、編集してるとね、波形が出るんですね。まあ編集で、まあ、キンスターは編集してないですけど、それでもやっぱ音を入れたり、音くっつけたり、ね、音楽、楽曲くっつけたりするので、まあ、そういうので、一応編集ソフト立ち上げて、そこに、ね、ファイルを突っ込んで、まあ、編集するんですよ。その時に、まあ、ファイルを突っ込んだら、その波形みたいなのが出てくるんですよね。で、喋ってるところに、こう、喋ってたら波形がこう、バーンと、出てる。で、まあ、喋ってないところはもうスーッとなってると。まあ、心電図みたいな感じで、まあ、出てたりするわけですよ。まあ、それが、まあ、その、まあ、前に比べるとだいぶちっちゃいんですよね。まあ、その、新しい家でどれぐらい声出していいのかわからない配慮もあり、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、多分、まあ、そこがでかいかもしれないですけど、あと、なんかその、レコーダーを置いている距離感とか周りみたいなんで、まあ、ちっちゃかったんですよね。だから、やっぱそういう波形を見て、あ、ちっちゃいと思って。ただ、まあ、音はすごい良かったので、その辺だけがちょっと前回はちょっと、課題だなと思ってたんですけど、今回ちょっとね、音を、もともとの録音レベルを大きくしているので、多分大丈夫かなと思うんですけれどもですね。まあ、何しても、このザキスタ非常に、まあ、住み心地も良く、まあ、いい音で、まあ、いいかなと思っております。僕もザキスタ最高だと思っておりますということで、まあコメントありがとうございます。まあ、皆さんもね、まあこうやってコメントもらってるということは、まあ非常に、まあいいと思ってる方もいらっしゃるということで、それは非常に嬉しいことだなと、思ってますね。で、次。花粉症辛いですよね。私も、稲、杉、ヒノキ、ブタクサ、大葉や、シャブシ、その他、エトセトラ、ということでね、いただきましたけれど。そんなにも、何花粉症の種類、あるの確かにまあ、そうか。花があれば、花粉というのは、花が咲く植物であれば、全部花粉もあると。稲も杉、まあ、杉とかわかりますけどね、ブタクサとか、大葉や、シャブシって書いてるけど、なんかよくわかんないんですけどね、もう、その他エトセトラって、まあ、そうは花があるものに関しては全て花粉が飛んでいて、それ、花粉が飛んでいるということは全てにおいて花粉症っていうものがある可能性があると。いや、もう怖いわ、ほんまに。今ようやくですね、花粉症というものから解き放たれたような感じなんですよ。アレグラを飲まずに、生活する日も出てきたりしてるような状況なんですよね。ただ、まあ、僕の場合はもうドライノーズがあって、ドライノーズはもう全然まだまだバリバリ現役なんで、結局のところその鼻の調子は悪いんですけど、ただ花粉症という目のかゆみとか、まあ、鼻水とかはだいぶ、落ち着いてきてるんで、花粉症は多分おそらくもう収束してきてるんだと思うんです。ただまあドライノーズの影響で、まあやっぱり鼻の調子がすごく悪かったり、鼻水出たりとか、ドライノーズでもやっぱ鼻水は出るんですよね。結局ドライノーズだから鼻は乾くから鼻水出ないんじゃないのって思うんですけど、ドライノーズでも鼻水は出てやってる。だから鼻水は出るけども、鼻水出たからといって、じゃあ潤うのかって言ったらそういうでもないんですよね。逆に鼻水を出ることによって体の水分がなくなって、乾燥して、カピカピになるんですよね。だからもうちょっと意味がわかんないんですけど、いや、花粉症ももう意味わかんないですよね。なんかもうこんな、もうなんていうんかな、稲とかさ、ブタクサとかさ、もうそんなもう、知らんがなっていう、もう、そんなもう、そこまで花粉症って多分年がら年中花粉症っていうこともあり得るわけでしょう。もう、怖いわ。僕の場合は杉とヒノキなんですよ。病院行ってないからわかんないですけど、勝手に杉とヒノキだと思ってるんですけど、 まあこれだから本当に稲とかなってきたらもう収穫の時期の前、夏とか、ですか、いつなんでしょうね、あれ多分夏前ぐらいなのかな、だからもう今の時期ぐらいから稲とかは花咲いてるのかな、ちょっとわかんないですけど、でも年がら年中というかね、もうこれからのシーズン、ヒノキ終わったと思ってもなんかがあって、秋もなんかがあって、冬もまた花が咲くものがあったとしたら、それはまたそれでなんかあってみたいな感じなわけでしょう。もうちょっと考えられないですね。もう本当に花粉症つらいです。なんとか、治したいですし、まあ、治らないそうですけど、なんとかしたいなと、思うところですね。本当に、これは辛い。本当にでも、ほんまに、稲、杉、ヒノキ、ブタクサとか、もうエトセトラってなってて、ほんまだから年がら年中花粉症の可能性もあるわけですよね。いや、これはほんまに大変だと思いますわ。もう、アレグラ代もバカになる。多分、アレグラ、大というよりかも、この人に関しては多分もう医者でしょうね。医者に行ってもう処方してもらう感じになるでしょうけど、いやー、この状況にはもうできる限り避けたいなと思ってますけどね。いやー、ほんと花粉症怖い。まあ、今年も何度か自分の中の花粉症は収束しましたけどね。来年がまたちょっと憂鬱だなっていう感じですね。まあ、というわけでコメントありがとうございました。そんなわけで、続いてはですね、メールフォームから、いただきました。こちらはですね、ラジオネームザ・イマズマン、お本家から数に点々の方から来ましたね。本家からのお便りが来たということで、ちょっと読みたいと思いますけれども、件名、美容院のスタイリングということで、まあ、この間、まあ、ちょっと前に、美容室の、スタイリングについて、まあ、僕はスタイリングされたくない、本当はワックスつけられるの嫌だけど、されてしまう。で、それを断ることもなかなかできないっていう話をしてたんですけど、まあ、それについての内容、僕は完全に最後のスタイリングは断ってます。イマズマンとしての第一歩。早く踏み出してくださいねっていうことで。ああ、そういうことな、まあ。スタイリングを断ることが、まず、イマズマンとしての第一歩なんですかね。まあ、もしかすると、まあ、スタイリングだけじゃなくて、ちゃんとこう、自分の意見を、自分の主張を言える、それがイマズミン、ザ・イマズミンなのかと、いうことなんですかね。早く、第一歩踏み出してくださいねということで、まあ、ちょっとね、ノーと言える男に、まあ、なるためにちょっと頑張りたいと思いますけど、まあ、僕ちょっと性格上多分無理かなと。断りづらい、断れない性格なんですよね。まあ、なんとかちょっとスタイリングいいですっていつか言える日が来る。まあ、今ずにね、多分もうこれから多分おそらく長いことお世話になると思いますんで、その中では、どこかのタイミングでもしかしたらスタイリングいいですって、言えるようになるかもしれないっていうことで、まあ、ちょっと頑張っていきたいと思いますけれどもですね。続きですね。今津のグルメリポート楽しみにしてます。特に居酒屋バンの本店と新店の味、居酒屋バンの本店と新店の味と値段の差、焼肉将軍の将軍っぷり、立ち飲み屋プラットのプラットっぷりなどなど楽しみにしてますね。特に気になるのは播州信用金庫の経営状態です。今津ということでね、いただきましたけれども、ありがとうございます。まあ、グルメリポートは、前に、ちょっと、ね、やりましたけどね、高級生食パン専門店野上と、ルコラルッコラ、イタリアンレストラン、ルコラルッコラの、まあ、ルコラルッコラについては、Facebook ページがあって、Facebook ページで、この間見てたら、Facebook 見てたら、情報とかね、今日はこんなんです、今日のランチはこんなんですとかって、そういう情報を上げてはるんですけど、たまたまトークライブの日の当日に、デザートキッシュ、あわたまキッシュっていうのを紹介したと思うんですけど、デザートキッシュっていうのがあって、ちょっとこう、フルーツとかのせてる、チョコレートとかね、 っていうキッシュが販売してますよっていうので、まあ、上がってたんで、トークライブ前ですけども、早速買いに行ってですね、食べましたけどね、非常に美味しかったですけども、そういう、まあ、グルメリポートはしてるんですけども、居酒屋番の本店。俺、居酒屋番はね、見たことあるんやけどね、本店と新店があるんですね。で、味と値段の差っていう、その、これ気になるよね、本店と新店で味と値段が違うっていうね。出してるものは一緒なんかね。出してるものは一緒で値段と味がちゃうっていうことになると、何、どっちかが廉価版でどっちかがその高級版とかもいろいろあるんでしょうけど、ちょっとこれは普通にちょっとなんか、どういうことって思いますよね。気になるね。まあ、さらに気になるのが焼肉将軍の将軍プリっていうね。そう、誰がやねんと。誰が将軍なのかっていうことですね。まあ、でもね、まあ、インパクトあるよね。なんか、焼肉将軍っていう。これを、将軍はちょっとどこに、居酒屋番は見たんですけど、見かけたんですけど、焼肉将軍の将軍プリということで、まあ、ちょっと、どの部分が将軍なのかについてちょっと検証したいところですけどね、ちょっと行ってみたいと思いますけど、立ち飲み屋プラットのプラットプリって、まあ、大体立ち飲み屋はプラッとしてるんでしょう。大体立ち飲み屋ってのはプラッと行ってプラッと買えるやつですから、大体プラッとしてるんでしょうけど、まあその他とは一線を画したプラッと感があるのかもしれないですけども、その辺ちょっと気になりますけど。まあとにかくまあ、今津に関してはもうこれからね、どんどんもう長いことお世話になると思いますんで、まあちょっとね、居酒屋も多分行くと思うし、まあ焼肉将軍も行くと思いますし、まあプラットもおそらく会社帰りとかに行くかもしれませんので、まあちょっとその辺はちょっと検証したいと思いますけれども、でもこの間ね、大阪王将には行きましたよ。今津マンでも確か言ってたと思うんですけど、今津の大阪王将はうまいと。いうことを言ってたので、本家の今津マンの方でね、本家今津マンって言ってもこっちが別に分家でもないんですけど、新崎ストリームなんですけども、まあ、あえて次点々の今津マンの方という形でちょっと名乗ってますけども、大阪王将がね、まあ、うまいっていうことで聞いてたんで、まあ、ちょっと行ってきたんですよ。で、食べたんですけど、その人気メニューみたいなのがあって、人気ナンバーワンがレバニラ炒めだったんですね。で僕結構中華料理屋行って、レバニラ炒め食べることすごい多いんで、で、レバニラ炒め、頼んで食べたんですけど、まあ、その、他の、まあ、大阪王将のレバニラっていうのがあんまり、他の店で食べたことはないんですけど、すごく良かったのが、あっさりめなんですよね。意外とその他のその中華屋さんのそのレバニラ炒めってすっげえ濃いんですよ。結構濃い味付けしてることが多いんですけど、そこの今津の大阪王将に関してはすごくあっさりめで、で野菜のシャキシャキ感がすごくあって、でも、その、そうは言ってもそのちゃんとご飯に合うテイストというかね、があるっていうのが良くて、あとボリュームがすごい大盛り、ご飯大盛りとかもできるし、レバニラ自体もすごくボリューミーな感じだったし、で、だからすごくこう、良かったですね。あれは本当に美味しかったですね。まあ、レバーもすごくいい感じに下処理されているのか、すごく、美味しかったですしね。いや、本当に大阪王将は、良かったですね。美味しかったです。あと店員さんの対応はすごく良かったですね。本当に、なんていうか、まあ、僕ちょっと今回嫁さんと行ったんですけど、嫁さんちょっとまあ妊娠しているのに妊婦さんだ、なのでね、ちょっとお腹大きい状態で行ったんですけど、まあ、何も言わずとも、そういう、妊娠してるっていうことを、まあ、察してくれて、まあ、ちょっと席、を考慮してくれたりとか、そういうのがあったので、すごくこう、人情に熱いというか、人情に熱い街、ならではというかね、今津のね、やっぱこう下町風情な感じの、そういう気遣いなのかなと思って、すごくそれを本当に良かったというか嬉しかった感じですね。忙しいにもかかわらずですね、そういう風な対応してくれて、本当にありがたかったかなと、思いますね。今津そういう店多いのかもしれない。本当に、ルコラルコラにしてもすごくこう、そういう気遣いとかすごくしてくれ ったので、嬉しかったのがこの間ありましたし、なので本当にいい街ですよね。ちょっとね、物騒なこともありますけど、まあ、すごくいい街だなと思います。ただ播州信用金庫の経営状態は気になると。ちょっとどういうことなんかな。俺播州信用金庫についてはあんまり使ったことがないとか、口座すらも持ってないんで分かんないんですけど、やばいんかな、気になるということで。あんまり利用してる人が少ないのかもしれないですね。もしかしたらね、利用率が少なくて、こう、もう大丈夫なんて思ってる、思うような感じなのかもしれないですけど、あ、確かに播州信用金庫ってあっこか。見たことある気がしますけど、空いてる時間にちょっと見たことないかもしれないけど、確かにちょっとなんか寂れ感はあるよね。なんか僕が思ってるとこと一緒やったら、何銀行みたいな。今思っても、あれがもし播州信用金庫だとしたら、あんまり今まで銀行っていう認識はなかったかもしれない。なんか、でも確かに播州信用金庫って書いてあったような気もするねんけど、もし違ったらまああれですけど、いやでも、あれが銀行っていうイメージがないような佇まいだったような気がするな。なんか、確かに気になる。なんか、言われたら確かに、経営状態は気になるというか、ほんま大丈夫かなって、僕が思ってるやつで会ってたら、ちょっと、経営状態まずいそうな気はするっていう感じしますね。まあ、そんなわけで、ザ・イマズマンさん、ありがとうございます。本当にね。イマズということで、まあ、またイマズですね。というわけで、また、よければですね、イマズマン同士、ちょっと、交流をね、情報交換、まあ、できたらいいかなと思いますので、また、よければ何か、新米イマズマンなので、ちょっと、情報ください。ということで、よろしくお願いします。ということで、お便りありがとうございました。そのわけでございましてですね、この番組ではですね、皆様からのお便り、コメントをお待ちしております。ツイッターの方ではですね、ハッシュタグ、しんざきん、シャープ、shinzakin、シャープ、shinzakin をつけて、ツイッターで投稿していただきますと、番組の方でお便りやりさせていただきます。そして、お便りの方はですね、サイトの方にあります、お便りを送るには、こちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらに、ラジオネーム、件名、内容と、書いて送ってください。皆様からの番組へのご意見ご感想でもいいですし、まあ、今ず情報でもいいですし、何でも OK でございますので、どしどし送っていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。そんなわけでございましてですね、今回のしんざきんストリーム第194回放送は、ここまででございます。最後にですね、笹山のライブ情報を、お伝えしたいと思います。ライブがですね、5月23日土曜日、神戸16ビット定期公演、リビングオンザナイト053ということで、ワンマンライブでございます。2時間ほど、ワンマンで、歌いますので、ぜひともお越しください。スタートは19時35分となっています。詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報、チェックしていただきまして、ご予約いただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。ぜひともですね、事前にご予約いただいた上、ご来場ください。よろしくお願いします。ということでございまして、まあ、そんなわけで、また、新関ストリーム第195回放送にお会いしましょう。本当に皆様からの、お便りとか、いろいろ募集してます。ということで、そんなわけで、また、次、まだ、もう5月入って、5月、まあ、もうそろそろでも、なんか、夏の兆しというかね、まあ、来てますけど、でもなんか、今回というか、今年というか、なんか、もう、わかんないでしょ。暑いのか寒いのか全然わかんないというか、服装、どんな服装していいかわかんないというか、今日とかもすっげえ寒いし、夜とか、ただ昼は暑かったし、みたいな、意味わかんない状態なんですけど、まあ、風邪引きやすいような気候なんじゃないかなと思いますんで、風邪と気をつけてですね、皆様お過ごしいただければなと思っております。ということで、それではまた、195回放送にお会いしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様、また次回、さよなら。にしし
死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操る人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、早い人形引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に止まる。